高潔智秀の Go To
電子地ステーション、スピード上げて雲突き抜け、止め半日へハンドル切って、頑張った平日苦笑いもオーライ、最高な一日にしたい。湯気深さい平野の三重産業、発展させた糸目市を受け継ぎ紡ぐ夢希望未来、あなたも来てほしい Go To 電子地ステーション。
皆さんおはようございます。12月師走、誰もがね慌ただしくなる季節です。今運転されている方、運転に気をつけて、目的の場所まで楽しく過ごしていただければと思います。一緒にこの時間は私高潔智秀と過ごしていきましょう。この番組は三重県にある国の登録有形文化財電子地底をスタジオにしたインターネットテレビ電子地ステーションと東海ラジオのコラボで実現している番組です。この模様は後日電子地ステーションの公式ホームページで動画配信してますので、ぜひご覧ください。
高潔智秀の Go To
電子地ステーション。
さあ、ここからは毎月素敵なゲストをお迎えして三重県の魅力についてお届けしていきます。今月マンスリーゲストとしてお呼びしましたのは105総合研究所社長荒木康之さんです。よろしくお願いいたします。
はい、おはようございます。105総合研究所荒木でございます。
よろしくお願いします。それではまず荒木さん、自己紹介をお願いします。
はい、私105総合研究所の荒木康之と言います。当社社長に就任いたしました3年余りですけれども、もともとは105銀行の出身です。それで、当社105総合研究所の、企業概要簡単にご説明させていただいてよろしいでしょうか。
はい、はい、ぜひ。
じゃあ、せっかくの機会ですので、当社は設立33年ですけれども、はい、私の出身の105銀行は今年でちょうど140周年を迎
えています。そうですね、140のロゴが今できていますよね。
よくご存知ですね、はい、ありがとうございます。で、当社は、まず大きく業務的に2つございます。はい、1つは地域経済産業動向の調査分析、こういった業務をしてます。はい、これは国とか三重県さんとか地方体さんのいろんな事業も私どもが受託させていただく中で、はい、いろんな調査分析をさせていただいている業務、これが一つです。でもう一つはですね、民間企業様のいろんな課題解決のためのサポートさせていただく、いわゆるコンサルティング業務、全般を担当させていただいている、こういう2つの大きな業務がございます。
今この、私がこう研究所というふうに、銀行にある研究所と聞きますと、やっぱりシンクタンクという単語が出てくるんですが、なかなか馴染みがない方もいまして、例えばそのコンサルティング業務であったりお手伝い業務、受託の中からどういったことをやってるんですよっていうようなものをかいつまんで教えていただければと思います。
そうですね、まず地域経済の分析調査っていいますのは、私ども研究員何人かおりますので、本当に三重県経済景気動向はどうなんだとか、あるいは地域企業の動向、産業の動向、こういったことを直接その地域企業様にお伺いに行って、そういうレポートでもって発信しています。あるいはいろんなその統計データが出てまいりますから、それを集計して、今月三重県はどういう経済動向なんかというふうな、そういう情報を発信させていただいておるというのが、その一つですね。で具体的にその、行政さんからのお仕事ではですね、最近多いのは、はい、例えばその、働き方改革に伴う、あるいはその人口減少に伴う、いろんな課題を、いろんな地域の方々のアンケートを、見せていただきながら、どのように今後業者さんとして展開していったらいいかというふうな事業を私どもがお受けしたりとかですね、そういうことをやっている部分ですね。
行政では総合計画とか、いろいろ数値目標を作ってますもんね。そのビッグデータ、ボデータとして、その荒木さんが担われている部分があるという、
そうですね、それを作られる前の段階としてですね、いろんなその地域の、マーケティング含めましてですね、情報を私どもがこういった形で、お作りされたらどうなんでしょうかとか、データの中で、こういうふうに地域住民の方は考えておめでですとか、そういうのを集計してまとめて、お出しすると、こういうお仕事もございます。
なるほど。ちなみに今この三重県の景気ってどうなんですか。
そうですね、一言で言えば、 まあ、これはもう日本全体でもそうなんでしょうけれども、
はい、
まあ、総じて緩やかな回復傾向にはあるというふうに言えると思います。
はい、
まあ、今年振り返りましても、ちょっと自然災害等々で一時期ですね、まあ、あの生産消費がちょっと落ち込んだ時期もありましたし、企業の設備投資云々というのは懸念もありましたけれども、まあ、これも持ち直してますので、まあ、いろいろマイナス要因はやはりその外国海外からの要因もございますけれども、はい、まあ、日本経済特に三重県経済については、まあ、総じて緩やかな回復傾向、これは言っても間違いないだろうというふうに思います。
はい、そのいろいろな業種があると思うんです。で、私特にこの番組では、三重県に多くの方々に来てもらいたいっていうような思いで番組発信してるんですが、はい、とりわけ観光業については今どういった状況でしょうか。
そうですね、観光につきましては、まあ、観光入り込み客数は、はい、この平成29年は2年連続で過去最多の4220万人という、
ね、はい、
これすごいですよ。
はい、
で観光消費額は、まあ、確かに式年遷宮の平成25年ほどではないんですけれども、はい、まあ、ここ近年増えてきてまして、過去2番目ですけど5273億円と、まあ、順調に入り込み客数は実は増えてきてるんですけど、
はい、
実は中身を見ますとね、
え、
三重県の場合はですね、宿泊者が実は減少してるんです。
そうなんですか。
ここが少しね、ええ、気になるところです。
日帰りの方が多くて宿泊で泊まっていただく方が少ない。
おっしゃる通り、三重県への観光客はその8割が実は自動車、車で見える方が多いんですね。はい、で、確かに伊勢神宮は素晴らしいところです。ええ、たくさんいろんな県外の方あるいは外国の方もお越しいただきますけれども、
はい、
実は宿泊されていくケースというのは実は比較的少ない。正直ですね、平成28年にサミット、伊勢島サミットが開催されました。
はい、
平成27年に実はサミットを開催するという発表された年です。
はい、
その時は非常に宿泊者も多かったんですが、
その年ではなくてその前がすごかった。
はい、そうなんです。それから実は減少してきてます。
そうなんですか。はい、今私この番組もそうですが、三重県応援団という形で北西中西伊賀の方々とそのチームタッグを組んで、皆さんのその観光を増やしていこうという取り組みをしているんですが、で、はい、その中で中西には榊原温泉がありますし、
そうですね、
はい、あと小物の湯の山温泉1300年ですし、はいはい、その宿泊施設も多くあるところが少なくなっているというのは一個課題ですね。
確かにね、宿泊施設自体もそうですね、これはなかなかじゃあ作ろうかって言ってすぐできるもんでもないもんですから、三重県全域でですね、うまくこう、観光のポテンシャルは非常に高い地域ですので、まあ、その辺の話はまた来週以降ですかね。
そうですね、はい、マンスリーゲストとして、
まあ、ですから宿泊者数は減ってきている。これ外国人宿泊者数も実は減ってきている。これ非常に残念なことです。はい、なぜかというと全国的には全国平均は実は前年比プラスなんですね。
そうですよね。
でも三重県はマイナスだと、ここが問題なんです。
私も数字把握しているところが2017年の訪日外国人客数が2870万人であると、
はい、で、
で、
はい、
そのうちの三重県が17万2000人なんですよ。これ 0.6%、
はい、
で、全国で見ると34位。もう私としてはですね、三重県にすごいいいところがあるじゃないですか。
いや、本当にね、おっしゃる通り、
は
い、
なんでこれぐらいなのっていう思いは実際思うところなんです。うん、例えばこの三重県の観光の、はい、今の現状、不足してるものって言ったら何かあるんですか。
いや、私はですね、実はその観光資源という点では、
はい、
ここにしかないもの、三重にしかないという観光資源が随所に実はあるんです。
そうです。例えば、はい、
まあ、まあ伊勢神宮なんかと、もう当然そうですよね。で、天文化っていうのも、これは8世紀ぐらいからね、天さん続いてるとは思うんですが、はい、天さんの文化というのをもう一度ですね、三重県民自らが理解をして、こういう文化がずっと続いてきているというところ、これ外国人に非常に人気ありますから、
そうですね、
それをもう一度理解をして発信する。まあ、伊賀の忍者だって忍者でもそうですよ。それとともに食材、
はい、
まあお肉も、
はい、
魚も、
はい、
こんなに美味しい地域はないですよ。これ私も三重県人ですが、ついついこれにね慣れてきてましてね。
だから
そこの良さをもう一度、 我々自身が再認識再発見してこの良さをぜひ PR すべきというところが、三重県人ってみんな非常に、優しい方が多いんじゃないんですかね。
お聞きします。優しいっていうのと、あとあの、PR 自己主張が得意でないっていう話をよく聞きます、
ね。
ま
あ、私もそうなんですけどね、もう少しこうね、PR してですね、いや実は素晴らしいということを、非常に三重にしかない、ここにしかないということを自信を持って、認識をして PR すべきですね。
はい、あの私の番組でもこうした三重県の PR というのはどんどん広げていきたいですし、またその中でどういったものをより良くしていけば良いのか、あの今回あの荒木社長マンスリーゲストとしてお越しいただきました、シンクタンクとしてのですね、三重県もっとこういうふうにしたら良くなるよっていうような提言をこのラジオから皆さんに向けて発信していただきたいと思いますので、今月1ヶ月よろしくお願いします、
お役に立つことはわかりませんがどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。電子地ステーション。そろそろお別れの時間になってきました。荒木さん、本日出演ありがとうございます、
ありがとうございました。
出演されていかがでしたでしょうか。
そうですね、あの本当に東海ラジオ様で、ました電子ステーションさんで、私どもの会社のことも PR させていただいて本当にありがたかったです、ありがとうございます。
ありがとうございます。あの電子ステーションのニュース番組のところで、もうあの私の中では荒木さんの名前が出たらすぐ取り上げようというような気持ち。
本当ですか。
本当です。あの三重県の中でのその出来事のそのデータをこう取って見えるっていうような部分で、やはりそのフラットな視点であの取り上げていくには、こうしたあの荒木さんの取り組みっていうものがすごく大事だと思ってまして、
ありがとうございます。
あの今月1ヶ月の中でいろいろなコンテンツ、あの私ね、早く酒セレクションの話をしたいと思ってますが、よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします、電子知恵からのお知らせです。もう今三重テレビ三重県応援団番組が10月から始まりました。月曜日23時50分から24時20分、12月3日の放送では私フィンランドのオウル市に取材に行ってきました。その様子をですねお届けしていきます。どうしてもその時間見れないわという方もおられるかと思います。その時にはですね、インターネットテレビ電子ステーションでアーカイブ配信をしています。毎週木曜日18時に更新する、伝えるに関数字の7で電子、 Yahoo や Google などの検索サイトから電子ステーション公式ホームページを検索することができますので、チェックしてください。今お送りしている曲は三重県四日市市の余郷郷土資料館で100年以上町を見守ってきた桜の木をテーマに制作している曲です。高潔智秀で大きな桜の木の下で。本日はこの曲を聴きながらお別れです。お届けしたのは高潔智秀と
荒木康之でした。
素敵な一日を。誰かに伝えたい気持ちは何という、人々